ちは、ヘバラギです。第176回目の放送はバリ島での挙式を終えてというテーマでお話をします。はい、1ヶ月以上空いてしまいました。久しぶりの配信となります。タイトルにもある通り、バリ島で、結婚式をしてきました。で、配信できなかったのは単純にそれまでの準備とかでですね、バタバタしまくってたっていうことで、なかなか話す機会を作れなかったっていう感じです。で、1ヶ月前に配信したのが多分5月の上旬ぐらいだったんですけど、当時ゴールデンウィーク明けで、で2週間ちょっともすればまた休暇に入ってバリに行くみたいなところで、もう仕事もかなりバタバタだったし、式の準備も佳境っていうところで、もうなんかもう狂ったようにですね、日々を過ごしていました。で、なんとか5月末ですね、1週間バリに行きまして、結婚式をしてきたので、それで感じたことについてお話ししようと思います。はい、まず思ったこととしてはですね、結婚式やってよかったわって言ってる人たちの気持ちがすごいわかったなというところです。はい。で、これまでですね、結婚式というものに対して、なんか、一般的というか、何が一般って言われると難しいんですけど、多くの女性が思ってるほど、私はそんななんか、人生最大のイベントみたいな風に、あんまり思えてなくって、その分ダイエットとかもなんかそんなに、頑張ってできなかったなっていうところなんですけど、実際式やってみるとですね、もうものすごく幸せな空間で、すごい、ハッピーでした。で、なんでかっていうと、やっぱりよく言うんですけど、やっぱりそうだなって思ったのは、まず自分たちだけのために、集まってくれてる人たちがいるっていうことが本当にありがたいです。で、みんながですね、おめでとうとすごい笑顔で言ってくれるっていうことで、なんかすごい心が満たされるなと感じました。で、今回はバリ島での挙式だったので、そんなに大勢呼ぶっていうことは当然できず、家族、お互いの家族と、で、友人、お互い3人ずつ、計6名呼んで、全員合わせて14名という人数の、小規模な式でした。で、そういう意味においても、やっぱり本当に大切な人、気の置けない人しか呼んでないので、いわゆる一般的な100人とかっていう規模で呼んだりするような大規模な結婚式で、会社の上司とかもいるような式と比べても、わかんないですけど、肩の力を抜いて過ごせるような、そんな時間になったんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。で、私がですね、結婚式、そんなに大きなこだわりを持って、なんか細々としたことをいろいろ決めたわけではなかったんですけど、でもここだけはこういうふうにしたいなと譲れないポイントというか、どうしてもこだわりたかったことがいくつかあったので、私が自分らしい結婚式をするために工夫したことっていうのをお話しします。5つあるので、まず5つ言いますね。1つが、バージンロードを、父と歩かなかったことで、2つ目がブーケトスしなかったこと、3つ目がケーキカットしなかったことで、4つ目が新婦からの お涙頂戴手紙をしなかったことで、5つ目が、最後の挨拶、謝辞っていうんですかね、は新郎じゃなくて新婦、私がしたっていうことです。はい。一般的ないわゆる結婚式っていうのとはちょっと違う形でしたっていう部分を切り取ってみました。で、ベースにあるのはやっぱり新婦が新郎家に嫁ぐみたいな伝統的な意味合いで、やっぱりもともと結婚式のイベントって執り行われてた部分もあるかなと思ってて、そういうのでは私はないと思っているので、なんかそういう考えが反映されている様式っていうのをできるだけ排除しました。ので、両親から2人とも両親から旅立って新しい家族を2人で作るみたいな意味合いにしたくて、そのあたりを、工夫してみました。で、バージンロードで言うと、具体的には普通だったら私、新婦が、入場の時に父と2人で歩いて、で新郎のもとにたどり着いた時に新郎に手渡されてみたいな、それって要は父親のものから、夫のものになるみたいな意味合いがあったかなと思うんですけど、それは私の意思と反するっていうところで、バージンロードは、一人で歩きました。 で、その代わり、当然やっぱり両親のへの感謝とか、両親に育てられてきたっていう意味も決してなくしたくなかったので、夫が入る時も私が入る時もなんですけど、式場、会場のそのバージンロードの手前まで、それぞれがそれぞれの両親を両手にですね、両脇に添えて3人でそこまで入場すると。で、バージンロードでそれぞれジャケットを着せてもらうだとか、私だったらベールダウンしてもらうっていうことだけそれぞれの親にやってもらって、で、一人ずつ入場して、最終的に祭壇っていうんですかね、牧師さんの前で2人で合流するみたいな形を取りました。はい。で、ブーケトスしないっていうのは、まあブーケトスってなんかその独身女性、結婚してない未婚女性が集まって、なんか そこにこうブーケバーンって飛ばして、受け取った人がなんか次結婚できる、やったみたいな、だと私はなんか認識してたんですけど、なんかそれって次結婚できるわーいっていうのがなんか別にわーいなのかって私は思ってる節があって、まあ、自分が結婚して結婚式っていうイベントをしているんですけど、でも結婚が全ての人にとって絶対的に幸せであるとは思わないし、で、まあ、今回はたまたまその参列のしてくれてる人たち全員両親を以外除いて既婚の人はいなくて、みんな未婚だったんであれなんですけど、なんかね、まあ、もうちょっとこう多い人数の結婚式だったら、結婚してる人としてない人でいるじゃないですか。で、結婚してない人だけ、未婚の人だけこうガーッと、しかも女性だけ集められてブーケなんか取って、なんか次結婚できるわーいっていうなんかのが、私はちょっとそれって楽しいのって主催者の側としては思っちゃうので、今回はしなかったです。はい。で、ケーキカットもまあ別にそういう意味をこう設けず、ただケーキをカットするってイベントは別に時間があるのでやってもいいのかなと思ったんですけど、ケーキカットしても新婦が基本的には新郎に食べさせるっていう風にするじゃないですか。あれってやっぱり元の意味はというと、その女性側がずっと美味しいご飯食べさせてあげるよみたいな、なんかそういう意味合いが込められてるっていう風に聞いたことがあるので、まあ、それも私の考えとは違うなと思ってます。実際最近3ヶ月ぐらい私はご飯家で1回も作ってなくてですね、別に家のことやってあげてるみたいな感じでもないですし、なんか別にいいかなと思ってやらなかったです。で、新婦からのお涙頂戴手紙はこれはやらなかったんですけど、やらなかったのは理由としては、こう新婦だけが両親にありがとうっていう手紙をこう言う、感謝を述べる手紙を書くっていうことにすごい違和感を覚えていて、両親への感謝は別に新婦新郎ともに持ってていいと思うんですよね。で、それをまあ式の中で表現するのは新婦だけで、実は裏側で新郎も手紙を渡してるみたいなのは最近よくあると聞いてはいるんですけど、なんかわざわざ私だけ両親になんか感謝を述べるっていうのをみんなの前でする必要がないかなと思ったので、やるんだったら2人ともその手紙を読み上げるっていうことをすべきだなと思ってました。で、最終的にはその式の中では、あるいは披露宴の中ではみんなの前で手紙を読み上げるってことはしませんでした。式が始まる前にですね、両親が会場に来て、まあ、最初のお披露目みたいな、式が始まる前の、まあ、リハーサル前の対面、初対面シーンみたいなところで、それぞれがそれぞれの両親に手紙を読むっていうことをしました。はい。で、かつやっぱりみんなの前でなんかありがとうってこうお涙頂戴するのもなんかすっごい、まあ、結婚式自体がそうではあるんですけど、あまりにも自己満の境地すぎて、私はなんかみんなの前であえて自分だけがやるっていうところがなんか意味あるんかなと思っちゃったので、ちょっとみんなのいない家族だけの場面でそういったことをしました。で、もう最後ですね、最後の挨拶の謝辞のところは新郎じゃなくて新婦が行ったっていうことなんですけど、なんか別にこれは正直どっちでもよかったんですけど、夫 に比べて私の方がいろいろこう人前で話すっていうことに対する心理的なハードルが低くて、で夫はちょっとそういうのあんまり得意なタイプではないらしいんですよね。なので、まあ、とはいえ何もしないのもあれなので、開会の挨拶なんか最初に今日はお集まりいただきありがとうございますみたいな冒頭の挨拶は夫からさらっとしてもらって、で最後締めは私で、くくってちょっと長めのありがとうの言葉を述べるみたいな風にしました。はい、ということでちょっとまあ5点ほどね、普段というか普通の一般的な結婚式とは違う形にしたんですけど、まあそれを参列していただいた皆さんがどう思ってるかはちょっと分かんないものの、なんか自分たちとしてやっぱりなんか自分がこう意図していないこう形のなんか伝統みたいなところに入ってしまうっていうのがあんまりこうなんだろうな、望んでいるところではなかったので、あえてそういうところだけちょっと普通の形とは変えてみました。はい、ということで長くなったんですが、バリ島での挙式を終えてというテーマで、本日はお話をしてみました。とにかく楽しかったです。はい、またバリのね、旅行のお話もどっかのタイミングがあればしたいなと思ってますので、よかったら引き続き聞いていただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあねー。